朝耳アラカルト、
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。水曜日は朝耳リサーチ、今週のテーマ、渚にまつわるエトセトラ、先ほども聞いていただきましたが、こちらでお届けいたします。来週月曜日、海の日祝日です。道内各地で海開きも始まっています。海といえばどんなことを思い出しますか？早速メッセージご紹介してまいりましょう。
はい、旭川市の眠り姫さんからです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今から45年以上も前、息子がまだ1歳か2歳くらいの時、初めて海に連れて行った時、水につけると怖がってギャーギャー泣いたことを思い出します。当時は車にエアコンもついていなく、車の窓を開けてもぬるい風しか入ってこなかったので汗だくで行った記憶があります。
あ、どちらの海かはちょっと書かれていないのであれですけれども、まあ旭川のお子さんということは普段からそんな近所には海はありませんから怖かったんでしょうね。
あの波の大きな、怖いですよね。
波の音とかさ、あの波の大きさ見たらやっぱりね、ちょっとおじけづいちゃったところもあったのかもしれませんけれども、
はい、
あの当時エアコンがない車っていうのが結構たくさんありまして、北海道それでも良かったんですよ。窓開ければ天然クーラーなんつって、懐かしいですね。今じゃあもうちょっとなかなかね、というところですけどもね。まあでもそのギャーギャー泣いたっていうことも一ついい思い出になってるんでしょうかね。
はい、
続いてポチの相棒さんいただいております。浜育ちなので海の思い出たくさんありますが、中でも小学生の時に運動会が近くなると砂浜の増毛海水浴場に行って友達と徒競走の特訓をしていました。
特訓？
砂浜は負担がかかり走りづらく最強の特訓場所でしたね。当時の運動会は足袋を履いて走っていましたというふうにいただいております。そうです
か。よくドラマやアニメとかでもあのタイヤ後ろにつけて砂浜で練習っていうの見ますよね。
あ、でもね、プロ野球選手とかそういうスポーツ選手でもそういうふうにあの特訓場所を選ぶ方もいるんですよ。
あ、そうなんですね。
あの昔村田兆治さんというですね、あのピッチャーがおりまして、あのマサカリ投法ってすごい大胆な投げ方をする方だったんですけど、必ず南紀白浜っていうところに行って、はい、自主トレをやるんですよ。
じゃ、このプロと同じ練習法をポッチの相棒さんはされてたんですね。
相当この時期の運動会はレベルが高かったじゃないですか。
そうです、
ね、早いよみんなみたいな。
追いつけないよってなったかもしれないですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いてはラジオネームアミネコさんからです。
はい、
海といえばもう45年も前なのに思い出す海は、20歳の時に友達3人で行った礼文島です。
礼文、
海、山、空、花、食べ物、人、どれも素晴らしかったですが、3人で見た夕焼けが海をオレンジ色に染めていき、波の音と磯の香り、夕焼けの空に V の字に並んだ鳥が飛んでいった景色は忘れられないです。また行ってみたい礼文島の海です。
ああ、そうですか。ああ
、いいですね、夕焼けに焼けていく。
あの礼文島はあの北海道の中でもこう西の方にある、まあ、島ですから、これは綺麗ですよ、
はい、
もう情景が描写がお上手で、
うん、
今頭の中に全部香りまでね、
五感で伝えてくださって、
ってきました、ね、
はい、
すごいですね。でもそれくらい鮮明にやっぱり五感に響く景色だったんですね。
はい、
はー、素敵ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でこの方も離島なんですけども、いつもおはがきでいただきます。素敵な、ね、絵とともに送っていただいたのはラジオネームミリフィーリさん。海といえばどんなことを思い出すかということなんですが、かれこれ35年も前になりますが、子供たちが小学生の時、家族で八木尻手売りへ旅行しました。羽幌から船に乗って島へ行くんですが、その時海の色が青くてとっても綺麗な色でした。またカモメがたくさん飛んできて餌を手から次々とくちばしで取っていく様は今でも忘れられません。あの時のカモメの食欲の旺盛さにはびっくりしましたと、というふうにいただいておりますね。もしかしたらそれはオロロン町だったのかな。ここら辺界隈にはそのオロロン町っていうですね、あの海鳥がいるんです。であの結構あの希少な動物なんで、もしかしたらそれかもしれません。いや、ちょっと待ってよ、 油の腸かもしれませんね。
あ、ちょっと食欲の旺盛さあたりが同じかもしれないですねこんなにこのイラストもくださったんですけど、海もこう水色と青で綺麗に色落ちしてくださって、
いつも、ね、
こんなにスマートかな、
はい、帰ってきていただくんで、すごくね、はい、我々もすごいなと、綺麗だなといつも感心するんですけれども、ありがとうございます。今回も、ね、送っていただきました。さあ続いてもいただいておりますけれども、
はい、純の姉さんからです。海の思い出といえば、亡き父の墓参りの帰りに与一の海岸に泳ぎに行ったことです。ほうほう。私は海に行くと砂浜で貝殻を集めるのが好きでした。糸とビーズを合わせて針で通してネックレスにして楽しんでいました。
素敵ですね。
私も拾ってました。素敵です。
え、拾って何するんでしたっけ。
拾ってこう耳に貝殻の穴を当ててザザーという波を聞いて終わりです。
メルヘンですね
ネックレスにするというおしゃれなことはできなかったですね。
でこれね、ハワイなんかではそういったものをこうレイって言って首輪にしてくれてかけてくれたりするんですけど、
はい、
これ素敵ですね。
素敵ですね。
へえ、なんかね、クイズで優勝した時になんかかけてもらいたいような感じ。
ハイビスカスのお花のようなものですね。
そう素敵ですね。なんかまた作りたいなと思った時に行ってみるといいかもしれませんね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ラジオネームたまちゃんからもいただいております。渚にまつわるエトセトラ。海で思い出すのは20代の頃に働いていた仲間とのバー、あ、20代の頃に働いていた仲間とのバーベキューですかねと。
バーベキュー、
はい、ホームセンターという職場柄、あ、コンロや炭、花火に紙皿に紙コップ、食料以外は全部揃えます。
いいですね。
ですわね、
はい、
また海も近く、毎週末になると早番の人がコンロと炭を持って浜辺に行き、ジュースやお肉を買い出しに行ったり、火を起こしていたり、待っていると閉店業務を終えた人がゾロゾロと歩いてきて、バーベキューの始まりですと言っても、仕事終わりなのでアルコールもなく、さっと食べて帰るみたいなバーベキューでした。予算も1人500円ほど。そんなことが7月から8月まで続くんです。今はそれぞれ別の職場にいる仲間たちですが、年に数回ほど居酒屋に集まっていました。コロナの影響で集まることは難しくなりましたが、グループラインで連絡を取り合っています。仲良し職場仲間との海にまつわるバーベキューの話でした、というふうにいただいております。
お仕事のやる気も上がりますよね。
いや、それとこれだけコミュニケーションが取れているんだから、どれだけ素敵な職場かっていうのは分かりますよね、うん、
はい、
おそらく来たお客様もこれだけこの統率が取れている仲間意識の多い職場だったら気持ちよく買い物できたと思いますよ、
はい、もうまた来たいってなりますよね。
コンロのコまで行ったら、こちらです、こちらです、こちらです、
はいはい、連携プレーで、
そうそう、すまで、あ、すみ、こっち、こっち、焚きつけ、たたたたた、こちらです、みたいな、すごい早いね。
早そうですね。
そうですか。なんか仲間が、こういった思い出と共にいるっていうのはいいですね。メッセージどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、来週のテーマ発表いたします。来週7月20日水曜日、朝耳リサーチテーマは、
生ビールがあるじゃないか
です。この歌知ってますか。
私、いや、知らないか、ちょっと
物まね
しすぎた。ちょっと八幡さんの今の歌だと分からなかったので、もう一回ちょっと確認し直します。
そうですね、細川たかしさんの歌でございます。歌物シリーズで来てますよね。先週の渚にまつわるエトセトラに続きて、ね、スタッフ役、歌シリーズ3部作ということでこの週で終わりみたいなんですけど
終わってしまうんですね、
はい、7月22日からは札幌大通公園でビアガーデンが3年ぶりに開幕します。しかも大通公園って一応道路交通情報は中央分離帯なんですね、
はい、
だ全国で中央分離帯でビールが飲めるのは札幌だけですから。
おー、そうなんですね
すごいですよ。
すごい、
3年ぶりに開催です、ビールが飲みたくなるこの季節、皆さんどうたしなまれているでしょうか、お家のベランダ飲みが最高とか、あの酒の魚がたまらない、ビールは飲めないけどビアガーデンの雰囲気が大好きなどなど、ビールにまつわるエピソード、こちらでお待ちしています。
メールアドレスは asamimi@stv.jp、 ファックスの方は札幌 0112027290 番、 おはがきでご応募の方は郵便番号 060-8705 STB ラジオ朝耳リサーチ係まで。皆さんおすすめのビールの飲み方なども教えてください。
そんなもの冷やした、キンキンに冷やしたものを冷凍庫から出してる決まってるじゃないか、
皆さんのが聞きたいんです
というようなメッセージでございます。朝耳アラカレと朝耳リサーチでした。